おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ今日も暖かい一日になるということです。
うん、そうですね、うん、富士山もものすごい綺麗に見えてますし、
そうですね、
いよいよですね、
はい、
ラナの散歩コースで桜ソメイヨシノがね、はい、咲き始めて、
ああ、そうなんですか、うん、ちょっとこうつぼみが膨らんできたって感じですか。
いやいや、もう結構咲いてるやつも、そう、早咲きのやつはね、あるんですよ。
そうなんだ。
僕もあれ寒桜かなと思ったんですけど、うん、よく見たらあれ、これソメイヨシノだみたいな。
あ、へえ、
まだ本当に二分咲きとか、うん、そんな感じではありますけど、早いのは結構ね咲き始めてたりとかしてますのでね、まあちょっと本格的な春かなと、うん、まあお彼岸ももうすぐですからね。
そうなんですよ、
うん、
ね、
もう暖かくなってもきますしね、うん、ただまたちょっと冷え込むなんていうのがまたあると嫌だなといつもこの時期思うんですけど、ね、
そう、でもなんか5度以下になることはないというのが予想なんですけど、
す、
ね、うん、だからダウンジャケットとかももうそろそろしまい始めてもいいですよっていう、
あ、なるほどね、
っていうことですよ。でも決定ではないので
気になりますね。
そう、違うよっていうね、クレームのメール電話の嵐でも困るんですが、
これはね、そういうことになりがちですけれどもまあ僕はですね、今週と来週をちょっと乗り切ると、まあ、あの今週ですね、とにかくちょっと今週が山場なので、
はい、
乗り切るとちょっと年度末もね落ち着いてきますので、うん、少しね来週ぐらいからはちょっと余裕を持って、やりたかったこともできるかなという、
交
流してたこともね、
はい、
ちょっとやっていきたいなと思います、はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
それでは前回のおさらいです、
はい、
前回は IT メディアビジネスオンラインから開店1ヶ月目で黒字達成、24時間無人の古着店、店員不在でも支持されるわけという記事でしたが、うん、私は無人ということで人との接触がないという安心感で利用しましたが、雪松餃子は美味しかったのでまた買いたいと思いました。
はい、そうですよね、まあ、りなちゃんのように商品に迷うことも、あとレジ待ちで並ぶこともなく目的のものが買えて便利という人がね増えれば、このね無人店の存在意義というのはやっぱ本質的なものがね発揮できると思います、まあ、これからもねいろんな可能性が見つかることを期待しましょう。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日はテレビ朝日のニュースから、プラスチックが新法案まとまる、スプーン有料化も検討という記事、うん、スプーンなどが有料化になることでお弁当やコンビニの売り上げに影響ってあるんでしょうか。環境への配慮は大切なんですが、どんな影響があるのか気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。では、ね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事では環境省はコンビニ店に、使い捨てのフォークやスプーン を規制することなどを盛り込んだプラスチック新法案をまとめ、有料化も検討されていますというふうにも始まっていて、まあ、今月9日に閣議決定されたプラスチック新法案では、使い捨てプラスチックを大量に無償提供している事業者に削減の義務を課すことが盛り込まれて、命令に違反した場合は50万円以下の罰金が課せられる。でコンビニ店で弁当を購入すると配られる、まあ、スプーンやフォーク、あとホテルのアミニティなどを想定、今後対象となる事業者を有料化するを含む具体的な削減方法が示されるとのこと、まあ、この法案について小泉環境大臣は、これから無料でスプーンが出てこなくなる、レジ袋有料化の発展版だと話し、まあ、新法案は、今国会で審議され、来年4月に施行される見通しというふうに報告されています。あとです、政府によるとですね、 この法案は、趣旨としてはですね、海洋プラスチックごみ問題、あと気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応の契機として、国内プラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっていることを踏まえ、プラスチック用使用の製品の設計から、廃棄物処理に至るまでのライフサイクル全般でプラスチック資源循環の取り組みを促進するための措置を講じるということを、掲載しているんですね。さて、りなちゃんはプラスチック製のスプーンやフォークってよく使ってますか？
使ってます。家で、コンビニで買ったものを食べるときにはスプーンいらないって言うんですけど、はいはいはい、でも外出先で食べるときっていうのはすごく便利で、しかもそのお弁当の他にデザートのヨーグルトだったりとかゼリーとか、あの時にも必ずもらってますね。
そうなんですよね。僕はですね、出張先のホテルに泊まるときはやっぱりどうしてもね、このプラスチック製のスプーンやフォークつけてもらうことが多いかなということなんですが、あと以前ではですね、キャンプでもプラスチック製のあのフォークとかスプーンをね、使い捨てで使っていたことっていうのもあったんですけど、最近はですね、ほとんどあの木とか紙でできたものをね、使うことが多いので、あのもう使ったらね、焚き火と一緒に燃やしてしまうみたいな感じで、ちょっとゴミっていう認識がだいぶなくなってきたかなと。でスプーンやフォーク以外で対象になるのが、クリーニングで出した時のプラスチック製のハンガーとか、あとは、あのホテルのアミニティでは櫛とかブラシとか、あと歯ブラシですよね。あとコンビニやコーヒーショップでテイクアウトのコーヒーを買うと、あのプラスチックのマドラーがついてきたりするんですけども、ああいうかき回す棒ですよね、あんなのもちょっと対象と。ただ環境省もですね、これ有料にすると罰則を設けるということが、メインということではなくて、ゴミとして処理するのではなく、配布するところでちゃんとリサイクルの仕組みを作ってくださいとも言っているんですね。あのスーパー銭湯なんかでは、使用したほらアメニティを洗浄消毒して再利用するというところも多いので、このような仕組みを作る施設が増えるということでもありそうなんですよね。
あ、そうか。私この話を聞いた時にいじめられてるって思いました。
なるほどなるほど。
だってコンビニに行って、ほんの手軽じゃないですか、そこで、袋もレジ袋もっていうのも分かる、それは我慢しましょうって思ったんですけど、でもね、そしたら今度お箸とか、お箸はいいんですが、スプーンとかフォークもらえなかった時に自分が忘れてしまったら、買えばいいことなんですが、ちょっと高いなと思ってやめちゃおうって思った時にどうやって食べるんだっていう、そう、手軽だからいいのにっていう、
確かに
そうなんですよ。ということは、兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはこのプラスチック新法案の効果について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、一人一人が環境への意識を高めて上昇ということになるんですけれども、このね、環境への配慮が大切なことも理解できますし、今回の法案の趣旨も大切だということはよくわかるんですけれども、個人的にはですね、昨年7月に始まったこのレジ袋有料化ってありますよね、今もそうですけども、それでどれだけの廃棄物が減少したのかというですね、ちょっと効果測定をして、それを根拠にこの新法案を施行してほしいなというふうにも思うんですよね。また感染拡大が、収束していない中、ちょっとこの、再利用というキーワードはやっぱりちょっとまだ神経質にもなりますよね。で、今回対象となっているプラスチック製の、使い捨てグッズなんですが、積極的にこの木製のものに代用するとか、あと僕はですね、ホテルの歯ブラシとかヘアブラシはそもそも自分のものを使っているので、ホテルの置いてあるものを、使ったりもあんまりしないんですよね。でクリーニングのハンガーもその度に返すことでちょっと割引券みたいなのがちょっと発行されたりするので、これもやっぱり必ずリサイクルしています。で環境への配慮の本質というのは、やっぱり何かを規制するという、罰則を設けるということで良くなるということではなくて、 この何かを規制する、まあ、されることで、まあ、僕たちのような一人一人の、ね、人の意識が、高まり、そして個人個人が配慮をすることというのがやっぱり本質だと思うんですね。なので、まあ、これを機会にですね、ますますこの環境への、意識を高めていくというのも大事だし、あと今日ね朝のニュースでやってましたけど、スタバがマイストローをちょっとね、はい、やり始めたなんてね話もありますので、まあ、こういうこともねやっぱり意識を高めるという意味では大切かなと思いますね、
うん、そうですね、まあ今まで何も考えていなかった、うん、もう全てが当たり前と思っていたんですが、はいはいはい、やっぱりね私たちに住むこの世界、環境すごく大切ですからね。
そうなんです。
それを守っていかなければいけないということを考えると、うん、やはり考えていかなければいけないことなのかもしれない
ですね。意識することが大切ですね、
はいはい、うん、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。